5ページ16、中学生の主張作文が表彰されました。中学生の主張大会。第42回中学生の主張大会が11月3日多摩市リスルホールで行われました。当日は市内中学生3118人の応募から選ばれた中学生が、日常生活において家族や友人、社会との関わりの中で気づき、考えたことを発表しました。主な入賞者は次の通りです。市長賞、西川祐希、三中2年。議長賞、ハーマン・トリー・ディラン、三中3年。鈴木四葉、7中3年。教育長賞、岸祐希、1中2年。木原由衣、4中2年。中学生審査員賞、片山直、2中3年。中学生 PTA 会長賞、近藤ねね、4中2年。青少年問題協議会会長賞、佐藤ひな子、2中3年。天神理央、2中3年。江崎真央、4中3年。石川修斗、5中1年。菅野亜美、6中3年。智志上、8中3年。高橋彩音、9中1年。小畑真央、9中2年。以上、決勝略、各省学校順。問い合わせ、子ども育成課青少年係、内線1306。第42回中学生の主張大会、市長賞。社会全体で子どもを守って、西川祐希、三中二年。西川さんのマイクに向かっている肩から上の写真があります。皆さんは里親制度についてどのくらい知っていますか？里親制度とは、何らかの事情により、家庭での養育が困難、または受けられなくなった子どもたちに、温かい愛情と正しい理解を持った家庭環境での養育を提供する制度です。そして、養育里親とは、親の病気、家出、離婚、その他いろいろな事情により、家庭で暮らせなくなった子どもたちを自分の家庭に迎え入れて養育する人のことを言います。逆に預けられる子どものことを里子と呼びます。私の家でも養育里親をやっているのですが、周りの人に里親のことを話すとき、多くの人が養子縁組をしたのだと勘違いをしていることに気がつきます。同時に、里親って大変そう、特別な経験のある人だけがなれるものだというイメージを持たれているのではないかと思い、今回、実際に私が体験したこと、考えたことを話します。皆さんが里親制度に少しでも興味を持ち、里子に向き合ってくれたら嬉しいです。はじめに、短期委託での体験についてです。短期委託とは、1日から1、2ヶ月ぐらいの短期間だけ、自宅で里子を預かることを言います。我が家には、中高生が来ることが多く、同世代の私は、はじめ、どう接していいのかわからず戸惑っていますが、下の兄弟たちは、緊張している里子さんに気軽に話しかけ、あっという間に仲良くなってしまいます。私が里子さんと話せるようになるのは、大抵食事の場が多く、学校生活や趣味の話から、徐々に仲良くなり、里子さんとの生活を、楽しめるようになっていきます。里子さんから我が家での生活が楽しかったと言ってもらえる時もあり、すごく嬉しかったです。短期委託として預けられる里子の多くは、突然親と離れることになり、児童相談所という行政機関に保護されます。その後一時保護施設に預けられるのですが、今どこの施設もたくさんの里子を抱えていて、すぐに子供を受け入れられる状況ではないことがあります。そのような場合に、 児童相談所から里親に短期委託の依頼がかかるのです。保護された里子は今晩寝る場所もないような状態で里親のもとへ預けられます。中には不安や寂しさで心に深い傷を負ってしまう子もいるでしょう。私は里子が少しでも安心できる環境を私たち里親家庭で提供していきたいと考えています。次に長期委託での体験についてです。長期委託とは里子が成人するまでの長期間で預かることを言います。我が家でも現在2歳の男の子を2年前に預かっており、今ではすっかり我が家の一員となっています。しかし彼が来て間もない頃は母から離れず、私たちは全然懐いてもらえませんでした。そこから懐いてもらうには時間がかかりましたが、今では彼が家族にいることが自然になり、一緒に遊んだりご飯やお風呂など彼のお世話を私たちでもできるようになりました。家庭で育つということは里子の成長において大切な要素なのだそうです。私は長期委託を受け入れられる里親家庭がもっと増えていってほしいと思っています。最後に、日本にはたくさんの里子がおり、中には親元に帰れず寂しい思いをしている子や施設などがいっぱいで保護先を転々とする子もいます。これは皆さんにも関係のある問題です。彼ら里子は社会的擁護のもとにあり、里親でない人も含めた社会全体で育んでいくべき子どもとして定められています。里親や里子についての正しい情報を得ておくだけでも彼らのためになります。また東京都の制度ではありませんが、寄付里親という取り組みもあるので、ぜひ一度調べてみてください。私たちにできることで彼らを守り支えていきましょう。税についての作文、税の標語、表彰。次代を担う中学生の皆さんに税への関心と理解を深めてもらうことを目的としているコンクールで、市内の中学生が次の通り受賞しました。税についての作文、市長賞、宮崎志音、宮中3年。教育長賞、湯浅美代、七中三年。税の標語、市長賞、佐藤ミリア、六中一年。納税者、子供も大人も支えてる、感じる責任、つながる未来、継承略。問い合わせ、課税課諸税係、内線1201。全国中学生人権作文コンテスト。中学生が人権尊重の大切さを考え、豊かな人権感覚を身につけることを目的に行われる全国中学生人権作文コンテストで、市内の中学生が次の通り入賞し、立川地区人権擁護委員会による表彰式が行われました。東京都大会作文委員会賞、立川市長賞、立川地区人権擁護委員会最優秀賞、佐藤真奈美、一中二年。東京都大会作文委員会賞、立川地区人権擁護委員会優秀賞、井原由衣、四中二年。島田達也、五中二年。塚本若菜、五中二年。多摩西人権擁護委員協議会長賞、立川地区人権擁護委員会入選、和田真央、一中二年。田川糸江、四中三年。宮崎総英、四中一年。梶原亮太、七中二年。他一名。立川地区人権擁護委員会佳作、三浦京吾、四中一年。宮田瑠衣、四中一年。沢田真子、七中二年。以上、継承略、各省学校順。写真があります。立川市人権作文表彰式の様子。説明。 受賞した生徒11人が賞状を手に持ち並んでいます。右にクルリンが立っています。写真終わり。問い合わせ、生活安全課市民相談係、電話 042-528-4319。 17、小中学校給食の食材料納入事業者の指定申請を受け付け。令和5年度6年度の小中学校給食の食材料納入事業者の指定申請を受け付けます。詳しくは市ホームページをご覧ください。選考基準、都内か近県に営業所があり、定められた時間に配送できる。2年以上営業活動をしていて、経営状況が良好。食材料の取り扱いが安全かつ衛生的であるなど。受付期間、1月5日木曜日から31日火曜日。受付場所、学校給食課、学校給食共同調理場内。問い合わせ、学校給食課管理係、電話 042-529-3511。 18、保健師、看護師、助産師を募集。令和5年4月採用。応募期間、方法など詳しくは市ホームページをご覧ください。対象、母子を対象とした業務経験のある方。職務内容、乳幼児健康審査、その他母子の保健事業業務に関すること。勤務、月1日から4日。謝礼等、市の規定による。募集人数、選考で若干名。問い合わせ、健康推進課母子保健係、電話 042-527-3234。 19、ポケット労働法2022を配布。労働法を初めて勉強する労働者や雇用主の方向けの冊子です。産業振興課、市役所2階48番窓口、市政情報コーナー、市役所3階、市内公共施設などで配布しています。東京働くネットのホームページからダウンロードも可能。問い合わせ、産業振興課、商工振興係、内線2645。